ヌーボールトはい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。この番組はですね、オリンピックまでアテネオリンピックかまで、お届けする、スポーツ番組でございます。お届けするのは BJ と
パンスです。
はい、ということでですね、はい、先週は方角座さんが来たので、
カナダのスポーツのまあ事情っていう
事情ね、
そういうの、
まあ、結局ホッケーが盛んだっていうことしか分からなかった
そうですね。
まあカナディアンフットボールだっけ？
はい、だっけ、
うん？それがあったっていうのは発見でしたね。まあそんな感じでございますが、はい、今週は基本的にはスポーツ関係のニュースをということで、
そうですね、
行きましょうか。
はい、はい、早速そのオリンピックの話題なんですけど、
はい、
オーストラリアオリンピック委員会は、オーストラリア その競泳のアテネ五輪代表選考会、男子400メートル自由形で2位に入った、クレイグ・スティーブンスか、
はい、
同種目で五輪代表を辞退した場合、代わりに出場するのは選考会で、失格したイアン・ソープになるとの見解を表明した。
なるほど、
うん、
ということです。内堀が埋められたっていう感じですか。
そうですね、着々とい
や、これ行けばいいんだよね。
ね
え、うん、失格だろうが何だろうが、そのルールでダメだったんだからね、うん、胸張って行けばいいのにって思うんだけどね、うんうん、
なぜか、
ね、そういう流れになっちゃうっていうことでしょ、う
ん、何のための選考会。
そうなんだよね、意味がないよね、
うん、
だからそれはどうなんだかな、ソープといえどもそれは平等に行こうよっていう感じはね、それうまく言うんだったらその大会がある前に、だからその失格の基準が厳しいとかやればいいのにはっていう気はしますね。だからそれと関連して岡本さんのところもまたなんかなってるでしょ。
そうみたいですね。
だから岡本さんを個人で行かせるって言ってるんだけど、今度はコーチ側が選考会をやってくれと、
なんでまた。
そうなんだよ。だから、その、出場権は選手平等にあるべきだと。
うん、
いや、でも意味がわからないっていうか、だから、そもそもその選考会をする組織が二分してるから、うん、そういうんだったらお前ら一つになるように働きかけたのかっていう、今更行くのが分かってそう言い出してるんだよ。わけがわかんない。
え、誰か他に行かしたい人がいる？
いるみたいなんだよ。うん、一人のコーチが言ってるみたいなんだよ。だから選考会や。だから選考会やるも何も、協会が二つあるから問題になってるでしょっていう、どうなんだよ。
そうだね。
日本語がわかんないんだよ、きっと。
なんでしょうね。いや、まあ、テコンドー協会ってのは本当、地味も毛量だなと、思ったんだよ
ね。
だから、その平等にするっていうのもわかるけど、そういうんだったら、それより事前にね、
協会をね、
一本化するっていう、う
ん、話の論点がね、うん、全然
ものすごいちぐはぐですよね、うんうんうん、これだったら本当人質解放してくれた医薬人とかまだはよくわかるよね、
う
んうん、人の気持ちと
か、ね、う
ん、どうなんだって話ですよ、うんうん、
やだね、そのスポーツの世界の裏の、ね、なんかね、
すご
めいてる
ね、すごめいてますよ、
権利とか、
うん、ね、う
ん、そりゃすごい、地位とか、
そうですよ、だから前々から言ってますけど、スポーツが青少年の育成のためだとかっていうのはもう日本だけだよ、うん、産業だからね、うん、汚いことがもう裏でものすごい飛び交う世界なのよ、うんうんうん、だからその中で勝ち残っていける人がいるのかいないのかっていう世界なので、うんうん、早くそういう転換をね、迎えないといけないなとは思います、ね、
まあ、この2位になった人がまあ辞退した場合、その次の3位の人がね、うん、選手がね、その五輪出場権を主張することができるんですけど、
うん、
その意思がないっていうことで、
それは進んだか、進んだね、進んだね、
これでソープがね、オリンピックの本番でまたフライングすれば、
うん、これはまだそれでそれで面白い、
面白いな、
展開としては、
うん、
いたたたたた、
ね、本当に
ですね、
はいはいはい、
まあ、実弾がオーストラリアでも飛び交ったと。はい、いうことです、
はい
はい、
それからですね、二輪の MotoGP の話題なんですが、ですね、 MotoGP の、レギュレーションが大きく変更されるということで、うん、今ですね、そのエンジンの排気量の上限が 990cc となっているんですが、
うん、
それを3年後に 900cc にしようということで、
うん、ああ、そうなんだ、
うん、
レギュレーションの変更があると、
はいはい、今までが 500cc、
うんうん、
だったんですけど、うん、まあ2002年に、
うん、
その2ストロークから4ストローク、992cc に、
うん、
変えて、
うん、
やったんですけど、
うん、
その2年の間に予想以上に馬力が上がって、
うん、
先ほどの、
うん、
合同テストの時には、うん、F1 マシンをはるかにしのぐ、最高速度が出てしまったということ
ですごい話だね、
うんうん、
いいよね、 F1 よりも速いバイクっていうね、
だから
F1 じゃない、 F1 じゃないよね、
ね、ね、
僕なんか合同でやればいい、
そうですね、 F1 と合同でやれば一緒に、
うん、
そしたらだって F1 よりもはるかに速いのも分かってんだからさ、
うん、そうだね、 F1 が衰退しちゃうってことか、
うん、悲しいよ
それも微妙な問題だね、
悲しいよ、
うん、
ということで、そういうことで鈴鹿の開催が中止に追い込まれてしまった。
あら、そう。
うん。安全対策は。
ああ、そうか。
できない。去年、確か日本人ライダーの。
ああ、言うと大丈夫。名前忘れてた。大丈夫。
ね、
うん。死んじゃったって
。はいはい。
そうだね。
うん、できねえんだ。
うん。っていう
もう、これも人乗らずに、どっかで操作してる。
でかいリモコンで。
遠隔で。
そういう手もあり？
いや、なんかここまでなるとね。人の安全はもう無理でしょ。
すま
ん
ね。
これで助けろっていう方が
無理だわね。
まあそれは確かにね。
まあでも MotoGP っていう名前自体も私たちあんまり馴染みがないというかね。
日本人か活躍して
る、ね、活躍してるんだよね。うん、で俺たちの時代は、うん、その MotoGP って名乗る前だよね。
うん、
ワインガードナーとか、
うん、
あの辺がいたっていう。
タイガー
とかね。うん、懐かしい。タイガーだよ。
うん、
いたね、
タイガーとかね、うん、いたよね、ワインガードなんとか、うん、なんとかジュニアとかいたじゃん、
うん、
なんとかジュニアっていうのはよく聞
いたさっきの丸ボロに乗ってたさ、なんかいたのよ
いたの
いたのよ、
そ記憶違いじゃない君の弟とかそういう世界じゃない、
違う違う違う、なんとかロビンソンジュニアじゃないよ
なんか君のやつ出てたの
そう、そうなのかよその時代まで見てたんですけど、うん、日本人が活躍してて、
うん、
一時期ね、
うん、
髪の長い誰だっけ、名前忘れちゃったけど、あの子とか、
うん、
結構トップクラスにどんどん入った時期もあって
、日本人は割といたよね、
うん、
うん、まあ今でもいいのかな、
今でも
いるよね、でも二輪のレースですって一気に冷めちゃったね、
うん、
ね、
なんでだろうね、
どうなんだ、
やっぱ二輪がだんだんされてきたっていうか、
そういうところあるのかな、
うん、あると思うんですよ、結構街中でもそんなに
見な
く
て
ないでしょ、
うん
うん、
で、あれだよね、二輪、うん、そう、テレビ放映権の問題もあるのかなっていう気はね、
うん
うんうん、一時期 NHK がずっと撮っちゃって衰退していったなっていう感想もちょっとあるかなっていう気はするんですが、ただレースとして見るなら二輪はすごい面白いですね、
うん
うん、もうすぐ南アフリカだっけ、
うん、
があるんでしょ、
う
ん、
ある
ん
ですね、うん、だから同じスピードで F1 が走る姿見ても、
うん、
そうは思わないんだけど、うん、同じスピードでバイクで、第一コーナーに飛び込んでいく姿見たら、うん、うーってちょっとびっくりしちゃうって、
うんうん、
死ぬのかこいつらぐらいの、
うん、
同じスピードなんだけどそれぐらいの感覚はあるもんね、うん、
あ、まあね、
で、よく見たらストレートでもこう微妙にケツが揺れてんだよね。
揺れてる揺れてる。
怖えーとか思
いながら。揺れてるよね、あの人たち。
ね、シャレになんでーとかって思うよね、
うん。
で、ライン取りの数もやっぱバイクの方が多いんでしょ、
まあ、二輪なんで、それこそ。
だよね、いろんなコンドルが、だから、
あるんじゃない
かな、ゲームでやっても二輪は独特の感じがある
ん
です
ね、
コーナーの曲がり
とかね。
それはそれなりの楽しみはあるんですけどね。なるほど、
はい、
まあ本末転倒になっちゃいましたね、
はい、
すげえや
っていうことです、
うん、
まあいきなり変えられるんじゃなくて、まあ3年後の2007年に、
うん、変わっていくって、徐々に変わっていく、
はい、
まあその間にでかい事故がね、 そうですね、怒らないといいですね、うんうんうん、今週あの、うん、シューマッハがアイルトンセナについて
語ってましたね、
やっぱりあの姿が忘れられないっていう、うん、そのシーズンはやっぱり、うん、俺は何のために走ってるのかよく分かんなかった、うん、あの確かシューマッハ後ろにいたんだよね、
そう、うん、真後ろにいたんだよ、で、まうんうん、それこそだから真前で
真前でね、ドン
まあいいや、うんうん、そうね、う
ん、まあ私が書いたね約束の地という台本がねあるんですが、
台本
それはあのそのシューマッハの話、
シューマッハの話、
セナの話
やるの話だ
いやシューマッハが主人公なのよ、
あそう、
あで、あの姿が忘れられない的な話でね。
ああ、そうなの、
ね、まあ、オチとしては、あの、殺したのは見てた観客でしょっていうオチ、もうありがちなんですけど、そういうオチ
になる。あなるほどね。
まあでも、あの時はね、ほんと忘れもしないね。
うん、
あの、ドクター K と夜中電話で話してたんですよ。うん、何の話かよく覚えてなかった。
うん、
で、見てて、おぶつかったぞっていう話で、うん、どうなのよって言ったからね、
動かないでた。
これやばいんじゃないのっていう感じで。死んじゃってたっていうね、
電話してたね、
うん、そうなんだ
よ夜ね
夜
何の話かよくわかんないんだけど
ね、何だろうね、
どんな密会が、
だからその話すこともなく、いやどうしてるかなと思ってみたいな
そうだ、気になって
ちょっと気になって、ちょっと気になる相手同士だ
そうそうそうそう、お互い
引きまくるねまあでもね、やっぱりシューマッハがどれだけ強いって言っても、そのセナのカリスマにはね、うん、私たちの世代にはやっぱり、
うん、そうね、
アイルトンセナっていう姿が忘れられ
る、
う
ん、セナのイメージがやっぱ強烈すぎてね、
うん、やっぱりなんとかそのガラスのような透明感っていうのかね、
うん、
これ日本人が好むところではあるんですよね、うん、同じような感じをアンディングにもやっぱり受けたんですよ、
う
ん、
ああそうか、
透明感のある、うん、で、うん、あの危なっかしくて、で、うん、もう、負けても、なんか、うん、
うん、
っていう感じの人だよね。セナも同じ感じがすごいした、
ね。あの、バラエティ番組とかにもよく出てね。その人柄がいい感じが伝わってくるんですか。
セナもあの時にもう勝てなくてっていう時だったもんね。
そうね、うん。
事故があったのが。だからその焦りなのかどうなのかっていう。うん、
そうだね。
だから私一応特番と、その時の本っていうのは今残してるんですよ。
はいはいはいはい。
ちょっと20世紀になったことは残しとこうと思って、
なるほど、
ね、それは久々見てみようかなと思ってるんですけど ね、
う
ん、
そうね、
まあその間にレギュレーションが変わる間にそういうね、大二郎くんみたいな事故がね、うん、ないこと、
うん、
バイクってのは特に直結だから、
そうだよね、
うん、そうと思いますね、うん、
はい、
はいはい、それから、サッカーの話題で、
うん、
これもまた喜ばしい、
うん、喜ばしい、
うん、はい、ニュースが飛んできます、うんうん、アンダー16の、
うん、
フランスで行われてた第32回モンテギュー国際大会で、うん、日本のその16歳以下の代表が優勝したということです
。おお、16歳以下の代表が、
うんうん、
いいじゃないですか。
決勝でイタリアを4対1で、
イタリア
もうケチョンケチョンに、
心躍るね、
躍りますね。
もうだからほんの昔そのねえ、人の入んないドローンのピッチでやってたね、読売クラブとかの時代を見てる人間にも、本当夢のような話だなって思うんで、まあ、ただ難しいのがここから育つのがなかなかね、日本は比較的ここまで強いっていう時代はある程度あったんだけど、ここから先が勝てなくなっていくっていうところがちょっとあるかなっていう、
若い世代にね、すごいそういう若い世代の育成っていうのに力を入れてるから、
うん、そうだね、うん、だからこれを前々から私ちょっと提唱してますけど、日本っていうのはあの絶対に負けられないっていうか、何やっても勝つんだっていう試合がやっぱ少ないんだよね。
まあね、
うん、だからその世代で次に経験するのって高校のサッカーぐらいじゃない、
うん、
それだからあのこれ一つの提案なんですけど、高校のサッカーに所属してるとクラブチームの試合は出れないじゃない、
うん、
これ全部出れるようにしてさ、
うん、
全体の数増やしてくれればいいのにとは思うんだけどね。
今だからあのプリンスリーグっていうその高校の、うん、高校のチームとその、うん、クラブのチームで
両方のリーグでやるっていう仕組みがあるん
です、うん、両方のリーグでやって、うん、そのなんていうのかな、日本でその9カ所、
うん、
9地域でリーグ戦やって、うん、それからその優勝チームかな、うん、が あの決勝に出て日本
そうかそうか
っていうのをやって
やってるんだ、
うん、
だからその辺がどんどんどんどんあの活性化していって、
うん、
もう絶対負けられないっていう試合を若いうちにね、
うん、
すごい経験しとくっていうのが重要かなという気がしますね。そういうプリンそういうチームとか
去年、ね、あの下関も豊良高校がこのプリンスリーグであ
そうなの、
うん戦ってます。
戦ったの、うん、どうだったの、
いやどうだったんか。
ちょっと厳しかった
ちょっと厳しいみたいなね、やっぱ。
でもやっぱり各地域にサッカーチーム欲しいね。
う
ん、
そうね。ほんと。それは思います。
思いますね。こうだけだから今ね、日本代表で頑張ってる選手がいるっていうのがさ、その頃、その子たちの若い時のプレーが見れるっていうね。
はい。
下関もあれですよ。あの、そもそも、あの、J リーグが出てきた時に、ベルマーレのサテライトの試合があったんですよね。あの時に中田が来てるはずなんですよ。
うん、
若かりしい中田がね、
うんうん、
それ見てる人っていうのもいると思うんですよね、うん、そういう若い頃の選手っていうのが育っていって、
うん、
代表のユニフォーム着てるっていう風に楽しめていくと、うん、よりそういいのになとは思うんですけどね、
う
ん、
ということでこれがアンダー16だから、今注目してる森本が、
うん、
森本はまあ J リーグの方でを優先するっていうことで出てないんですけど、はいはい、まあ森本
本来森本はここなの
か、ここですよ
そうですね。森本くん。まあ、得点ね、なかなか入れられないですけど、
うん、
ただやっぱあのフィジカルって波じゃないなって思うので、
うん、
いい具合に育ってほしいなと思いますね。
うん。と、
うん、
いうことで、
うん、
ますます楽しみになる。
楽しみですね、
うん。ドイツ以降のワールドカップ、
ね。そうですね、それも楽しみですね。うん、ドイツの、今のメンバーとちょうど、だからその下の、
うん、
オリンピックっていうのがちょうどこう混ざって、
う
ん、
そうですね。はい、
行くっていう形になるでしょうから、まあ、今後キャバクラ組の行方、
うん、次はキャバクラ組がね、うん、今回のあのヨーロッパ遠征に加われなくなったっていう、
久保はでも
久保はただあの途中であの誰だっけ鈴木が、
はいはい、
あのちょっと出られないということで、
あ代わりに代わりにピンチヒッターでということになるか、うん、なるほどね、
はい、
まあまあ、あの J リーグキャバクラ代表っていうのもぜひ決めてほしいなと、うん、いうふうにも思いますね、
はい、
まあ、未だに主力選手は武田だったりするのかもしれないですけどね、
武田を筆頭に
武田系のね
系列です
けどね、
そういう、うん、系が
でも最近サッカー選手ってのも意外と若く結婚するもんね、みんな
そうですね、
うん、
あの
若いよね、
田中達也もね、
田中達也も結婚してるし、
うん、年上女房で
俊介も結婚してるし、
うんうん、
でも誠が結婚してないのが珍しいくらい、
ね、取り残されてるのが中田だね、
ですよね、うん、みんな若いうちに結婚するんだよね、うん、サッカー選手は、はい、
うん、
なのでまあ玉残し狙いたい人はそっちらを狙ってください
、
うん、はい、玉残し
あでもサッカー選手ってそんなもんかんないか、
いや中田クラスだったらそれはすごいでしょう、
まあね、うん、でもなかなかなかなかね、
うん、
うん
うん、
あの国内ではなかなかね、
うん、
1億稼ぐ選手ってのはいないですもんね、
なかなか出てこない、
出てこないですよね、日本人で、うんうん、なかなか厳しい状態ですが、
うん、
はい、うん、
はい、ということで、
うん、
海外のサッカーの話題なんですが、
うん、
チェルシー、
うん、
あの大金持ちのアブラモビ
ッチです ね、うん、まあ、あのスペインはレアルと、
うん、
で、プレミアはチェルシーっていう、うん、その2大金持ちチームが、
うん、チームがあって、そのチェルシーが、ベッカも193億円の仰天オファーということで、
193億ですよ、すごいですよね、もうどうだっていう感じですよ、バブリーな人たちっているんだね、うん、
これで年金問題解決するのにね
ほんのちょっとでいいからくんねえかな
すごいね、193億だもの、
俺に
チェルシーだもんね、まあ今そのスペインの情勢がね、
うん、
例の爆破事故とかそのテロの対象になってたとかっていうのがあるので、
うんうん、
買いたがってるっていう報道もあるんですよ、
うん、
ベッカムが、
その遺跡にはその妻のビクトリアが大きな影を握ってる、
あ
出てくんだ、
出てくるんです、
出てくるんだよやっぱり出てくるんだ、
カイヤ的な人になってきたね最近
うーん、
ビクトリアですよ、
名前がすごいね、
さあでも190億円とかいうギャラがあればね、それ神様も言うわね、
うん、
すごいびっくりだよ、
もう使えないぐらい持ってる
でしょ、持ってるよ、持ってるけどまだ欲しいんだ ね、
ね、
生まれない俗に、
いや実弾は強いね実弾はもう
もっともっとなんでしょうね、
うん、
もうもっともっとくれって感じだ、
人間の欲望にはキリがないっていうからね、う
ん、怖いな、
それと、うん、さらに、
うん、
レアルからロベルト・カルロスも引っ張ってこようと、
お ただ、まあ、ロベルト・カルロスの場合には、うん、そのスター軍団に比べて、ロベルト・カルロスもスターなんだけど、うん、ディフェンダーで意外と低いんだよね、ロベルト・カルロスの年俸って。
うん、ああ、そうなの、
うん、だから、ジダンとかあの辺の方が全然高いのよ、うん。で、ロベルト・カルロス自身もすごい不満にも持ってるから、
あ、そう、
出る可能性俺十分あるんじゃないかな。気はしますよ。
ということで、年俸が7億8千万。で、一応仮契約。
ね、安いでしょ ?7 億円くらいだから、うん。ロベルト・カルロスだよ。
ベッカムがいくらだっけ
?130?190?
まあまあ、それは移籍金の。
移籍金の話だから。でも、すごい安いのよ。
ロベカルはね、うん、109億2千万。
お
なら、売るっていう、これは売るっていう、そのレアルの。
レアルが言ってるってことだね、うんうん。だからレアルの年俸ではかなり低いんですよ、ロベルトから。
安いね。
安いや。だからイロハ持ってくるよりこっち持ってこいよって感じあるよね。
だね。
楽天のバカ社長
も。楽天ね。
なんでイロハンってって思うよ。
うん、
わけわかんねえね、あれも。
そうね。
まあ書いちゃいましたから。ざまあ見ろって感じですが。
まあ、
うん。今ね、私はね、J リーグのウィニングイレブンっていうね、
はい、
プレステ2のゲームをね、で、マスターリーグでせっせと励んでますが、
うん、
これ、中田と稲本が同じチームにいるんですよ。
ほらほら、
これがなかなかいいホットラインでね、
そう
稲本はいいね、ゲームでもいいし、
ゲームでも
いい本当のプレイでもいいね、
うん、
ただ、出場機会が恵まれないっていうのがね、うん、ちょっとかわいそうだなと思うんだけど、うんあのプレースタイル、あのポジションがかっこいいって、ようやくボランチっていう役がね、
うん、
かっこいいって、ようやくこの年で思えるようになったなという。
あら、そう、
うん。
ボランチってよくわかんないじゃん。
うん、
中盤の底とかいうポジションってさ。
うんうんうん、
でも、稲本って結構積極的に攻めるかっこよさってあるじゃん。
うんうんう
ん、でもようやくなんか、ああっていう感じになってきたの。
なるほど。
稲本くんも結構移籍金が大きいんだよね。
そう。
あ、そう。うん、
なので、今シーズンもう手放すっていう話で、ガンバに戻ってくる可能性が。
だから、
あらそうなの、
日本人はね、あんまりそういう移籍金が大きいから、うん、結構他の中国とか韓国とかのね、もうちょっと安くても取れるような、
うん、
いい選手が取れるような、なんていうのかな、選手をヨーロッパが。うん
求めてるんだ
よ。ああ、そうなんだ。
そうなんだよ。
だから、稲本も、他のチーム行けばね、それなりに活躍できるだろうっていう、うん、もうフィジカルも強いし、
うん、
戦術家もすごくいいからね、
うん、
本当に、セリエ A とかなんか向いてるかもしれないなって思うくらいいい選手になってきつつあるんで、
うん
うんうん、その選手がガンバに戻ってくるっていうのは、ちょっと寂しいなっていう気もね、
うん
ね
うん、
しますんで、うん、ぜひ頑張ってほしいなと、
うん。海外でね、ちょっと、うん、もうちょっと揉まれて、
ね。揉まれてね、欲しいね。でも、成田に帰ってくるときにはドキドキするっていう。
あドキドキする
何着ていったらいいんだって悩んじゃう
中田はね
中田はね、
うん
まあ、中田ちょっとできすぎですね、
うん、
中田もまあ移籍問題で今から揺れてくるでしょうけど
そう、
うん、
いろいろとあのプレミアのチーム、
うん、チームとか話も、うん、チェルシーも欲しがるんじゃないの、
う
ん、
あそうなの
あそうかもしれない
でも出番ないんじゃないチェルシーなんかに行っちゃうと、
まあね、いやトップ下だったらあるかな気がするけどね
そう、
うん、いけると思うよ俺は
あそう、
うん
そうなのかな
あ守備を真面目にする選手なのでねボランチでも使えるし、
うんそか
うんうん、あっこまで守備きちんとする選手もまあ珍しいよね、
う
ん、あそうバランス見ながらっていう感じがしますから、
ねなるほどね
まあまあ、ぜひ、ね、頑張ってほしいなという感じですか、
うん、はい、はいということで、まあこれをニュースが以上で、
うん
来週っていうかね、うん、今後の予定っていうか、はいまあ、明日、インディージャパン。
うん。うん。あ、インディーが。
はい。
うん、ツインリングモテキですか
そうですね。
うん、
はい、
うん。あるという
。決勝が行われる。
あ、そうなんだ。
はい。
トラちゃんが、どうなの
病院。
今、病院なの
呼ばれて。
あ、そうなんだ。トラちゃん結果出せないね。
トラちゃんと今もう一人いるよね。
なんだ
か。アグリのチームのやつでしょ、
うんうん、あの人は割といいんじゃないの、
うん、うん。あの人はいいよね。
ね、
うん。
うん。ような気がするんだけど、
うん、
僕は。
ですね、うん。インディもなかなか見どころがね、わかりにくいもんね、うん、オーバルコース。
オーバルだからね。
ちょっとね、やっぱ不慣れだよね。うん、見る側としても。
見る側がね。
なんでね、もうちょっとこう慣れてこなれてくると。
うん、ただコースの難易度としてはオーバルのが全然怖いって、うん、ドライバーはね、
うん、
言うんだけどね。
速度が乗るしね。
うん、
何しろ、
うん。
あと女子サッカーはどうだ
っけ？女子サッカーのね、オリンピック予選も。
うん。
来週。
来週ですよね。
ありますね。
うん、これぜひ見てください、女子サッカー。
うん。うん
あの北朝鮮に勝たないといけないんだけど、うん、ちょっと状態としてはすごく厳しいんですけど、
みたい
ね、いいですね、
うん、
いいですねっていうか、まあ、女子サッカーって恵まれてないじゃん、
うん、
だから昼間仕事しながら、
うん、
頑張ってみんなやってるんですよ、
うんうん、そうなんだ、
うん、で女子サッカーでもうまい、
うん
うん、あのアマチュアが見るには男よりは参考になる、やっぱり。
ああそう、
あのバスケットボールも NBA 見ても参考にはならないけど、うんうんうん、女子のプレー見ると、うん、自分たちがプレーする分にはすごい参考になるのよ、うん、
ちょっと近い感じ、
近い、
近い、
あ、うん、あ、いやだからあの全然うまい、やっぱ、うん、
あ、まあ、そういう意味でね、うん、まあまあ、うん、
女子のチームこう見ると、あの結構チームとして今回機能してますね。
あ、そう、
サイドバックとかいい感じのやつがいるのよ。
あ、そう、
サントスよりものになるぞって感じが今いるんですよ。
サントスよりもいいサイドバック、
いるいる、今俊足のね、
うん、
ドーンって一発で抜いちゃうようなタイプの選手とか、
まあでもサントスはまあ、うん、低いとこに、
うん、まあね、
レベル的に、
うん、そういうとこは柳沢より田野よりになるフォワードもいるし、
お
お、柳沢やめてこの子だって思うぐらいの感じの子もいますよ、
うん、なんなら比べちゃった方がかわいそうなぐらい、
ね、ないですね。こんな感じの選手もいる、うん、ぜひ女子の方もね、
うん、
応援して、
うん、
欲しいなと私は
オリンピックにね、
うん、そう思いますね。女子はワールドカップがないから、オリンピック
か、ワールドカップありますよ、
あるんか、うん、あるのか、
うん、
あ、そうだ、前回のワールドカップはあったけど、今日本代表の標準としてはオリンピックを標準にしてるのよ、
うんうん、
だから前の大会はちょっと出場、うん、あの発展途上のチームでやったっていう感じで、
ね、
今回に標準絞ってるんで、
うん、
ぜひね、
うん、そうですね、
頑張ってほしいなと、
ね、北朝鮮も強いですからね、
すごい強い、
女子のチーム、
うん、強
そうなの、
うん、
やっぱ将軍、
将軍さん
北朝鮮はね、もともとやっぱ強かったので、男子は強かったです、
うん、あ、そうなんだ、
軍隊のチームがだからベスト8まで行ったのが、うん、この間 の、 あのジャパンコリアのワールドカップ以前は、
うん、
本戦でそこまで勝ち抜いたのは北朝鮮だけだ
った、うん、あ、そうなんだ、
うん、だから強い、
うん、そうなんだ、うん、
はい、
まあそんな感じです、
そうですね、うん、あといろいろと、競泳の方も、
うん、
オリンピック予選、
あ、決まる、あるんだ、
はい、あります、
そうか、競泳の方とか全然トントン遠くなっちゃったな、
どうですかね、
うん、
まあ北島ぐらいですかね、
あ、そっか、
北島くんが有名人ぐらいで、あとはよく知らねえ、
うん、
僕も、
うん、
北島でしょうね、
うん、
またあれだよね、中田の事務所がウハウハでね、サニーサイドアップか、
うんうん、
痛いね、またかっこいいもんね北島って、
うん、
あの負けん気感がね、
うん、
いい感じだなっていう感じです、
はい、
うん、そうです、まあまあまた徐々に代表が決まっていくという感じですか
ね、は
い
はい、そうですね、
はい、
はい、ということで、
うん、ということで今週も1週間のスポーツニュースをお届けしました、うん、来週もですね、ぼっちぼっちとその辺の代表が決まっていくのでぜひチェックしてみてください、ということでお届けしたのはビデの
ハンスと、
ドクター K でした、
はい、また来週。